西宮文学案内。皆さん、ご機嫌いかがお過ごしですか？増井たか子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか？ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。10月の西宮文学案内は、宿川沿いを歩く作家たちが愛した文学の道と題して、ナビゲーターに作家で文芸ソムリエの土井豊さんをお迎えしてお届けしています。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。今日はめっきり涼しくなりましたね。
急にね、本当にどうなっちゃってるんでしょうね。
まるで秋はどこへ行ったかしらみたいな感じで、
もう夏冬って感じかも。
突然寒くなってしまった感じがします。
はい、お風邪などお召しではございませんでしょうか？
大丈夫です。
はい、今日もなんか会長っていう感じなんですけど、はい、今日はですね、4週目ですので、皆様方からのメールやファックスも頂戴しながら、まあ、質疑応答というか、いろいろな、ご質問にもお答えしながら、またご意見も頂戴しながら進めてまいりたいと思いますので、どうぞ皆さんもどんどんお寄せいただきたいと思います。ファックスは0798-375514、0798-375514。そしてメールは787@sakura-fm.co.jp、 787@sakura-fm.co.jp、 こちらまでどんどん送っていただきたいと思います。よろしくお願いします。
飛び入りのね、質問メールでも OK ですよね。
そうですよね、
はい、よろしくお願いします。
で、今日は一応宿川とノーベル文学賞ゆかりの文豪たちということですので、
はい、
まあ、このあたりっていうのはすごい、なんかノーベル賞絡みの方がたくさん出てらっしゃるんですね。
なんかね、不思議なことにたくさん名前がね、うん、上がるようですよ、
はい、ね、
で受賞された方っていうのはね、
はい、
文学じゃないんですけども、まあ、宿川ゆかりの湯川秀樹さんが、
はい、
まあ、実際にね受賞されてるということで、文学賞もね、
はい、
まあ、村上春樹さんが取るかなみ
たいな、今年も残念みたいな感じでございましたけど、取るかな
っていう感じで、
ね、まあ、来年再来年と
まだまだ、また楽しみが伸びたということでですね、
そうですよ、はい、そういうポジティブに考えたいと思いますが、すす、さあ早速メールを頂戴しています。天からしゃんさんでございます。いつもありがとうございます。土井豊さん、増井たか子さん、こんばんは。さすがに朝夕はずいぶんひんやり感じられるようになりましたね。そうですよ、皆さんやっぱりこう、
そうです
ね、感じてらっしゃるんですよね。ところで、2回目の放送で今年生誕100周年を迎えた大阪を代表する作家、小田作こと小田作之助の作品を紹介してくださいましたよね。私、小田作が大好きなのに西宮の登場する作品があるなんてうっかり読み過ごしていました。早速陸泊金星を再読しました。これから高露園浜を訪れるたびに、周一奈良尾兄弟の姿を思い描きそうです。そうそう、昨日は小田作が少年時代に遊んだ大阪天王寺区の生玉神社に小田作の銅像が建立されたとか、こちらもぜひ近いうちに見に行かせていただくつもりですということで、
ね、小田作の銅像のニュースはね、
はい、
大々的に関西ではね報じられていますね、
は
い、
ね、
まあ、やっぱり大阪ゆかりの作家というのは小田作が一番ねポピュラーですんでね、
はい、ね、内緒の追伸っていうところにね、六に白に金星、これをですね放送では六白金星と紹介されていましたね。私もずっとそのように思い込んでいましたが、ネットで検索するとその読み方を採用されているのもあります。ところが念のため手持ちの浦西和彦編、小田作之助文芸辞典、 和泉書院の92年の刊行のものですが、これに当たってみたところ、陸伯金星の振り仮名になっていました。老婆しながらお伝えいたします。お気を悪くなさいませんように。全然しません。
教えていただいてありがとうございます、ね、なんかあの、ね、六白金星はあの四柱推命のね占いの、 あの普通に六白金星と呼んでたんですが、
私六白金星なもんで、
ね、あそうですか。それはそれは
そう、もうそうだと思い込んでました、うん、てっきり
ね、僕もそう思い込んでいました。昔あの六のことを陸とね、はい、あの呼んでた頃の読み方だったんですね。ちょっとあのよく調べてから読むべきであったという。いろいろ
ありがとうございます。
次回いたしますという。
こういうことも含めていろいろ皆さんからのね、本当にあのメールやファックスで教えていただきたいですね。で、追伸、昨日西北の芥田西宮内の書店で土井さんの新刊をいただきました。ちょうど読書週間の始まりでした。トークショーの整理券をいただいたので、週末の夜には再びお邪魔させていただくつもりです。あ、さっき西北と言いましたが、私はもちろん北口世代です
これはどうなんですか、はい、僕あの西宮のね生まれではないんですけれども、はい、ごく普通に北口って言ってましたんでね、
そこそこの年代の方までは、
ね、あのいつから西北に変わったのかちょっと定かではないんですけど ね、 ね、
そうですよね、まあ、一説には震災後じゃないかとか言われたりもしてますが、うん、それだとまだ20年に満たないというところですよ ね、 すよね。
やはりこれはやはりこだわる方はね、こだわるところであって、うん、やはり北口が正しいっていう、ね、こうおっしゃる人も多そうですけど
なんかこれで世代が分かったり、
分かりますね、
年齢が分かったりするかもしれませんが、
ね、
北口世代の天からシャンさん、ね、この新作でございます、出たんですよね。
あ、そうです、あの、はい、早速なんか特賞ね、あの、はい、整理券あのゲットしていただいて恐縮なんですけれども、はい、あの新刊先週出たばっかりで、私の新刊がですね、タイトルがあの沿線文学の聖地巡礼、サブタイトル、川端康成から鈴宮春日までというね、こういう本を出しました、はい、でこれがあの沿線文学っていうことで、鉄道ゆかり の、 あの関西のですね、いろんな阪急阪神、近鉄、そして、まあ、JR からあの阪海電車のね、ちんちん電車まで、はい、幅広くですね、うん、あのその沿線ゆかりの作品を取り上げて、レクチャーしておりますが、
はい、
まあ、あの目的としてはですね、せっかくの、 あの秋のですね、読書習慣もねありますので、この本を片手に文学散歩を楽しんでくださいねという、まあ、そういう、うん、まあ、中に地図も、その写真もですね、たくさん入れてあって、まあ、この本を見ながら文学散歩ができるように、うん、ガイドブック的な使い方も、考えてあります。
結構親切な、ちゃんとね、ご案内文が載ってまして、
はい、今回 の、 あの、はい、宿川ゆかりのね、あの作品としても、うん、あの、まあ、村上春樹さんを主に取り上げておりますけども、はい、まあ、高露園駅の、周辺で、文学散歩が楽しめるその案内も中に入っていますので、
はい
はい、このラジオをお聞きの皆様もぜひぜひ、この本を片手に、宿川の文学散歩もちょうどね、今シーズン的に
ぶらり歩きにはいいですよね。で、この観光記念トークショーというのが11月の2日の土曜日、はい、午後7時半から9時まで純駆動書店西宮店のカフェクローチェで行われるわけで、はい、これあの純駆動でお買い上げいただいた方先着40名様を
そうです、
まあ、ご招待ということになるわけですね、はい、で、なんと土井豊さんも著者はもちろんでございますけれども、ゲストに、
あ、はい、そうです、あのお呼びいたしました、
井上光さんがこの番組にも、
そうです、5月のね、はい、あの鈴宮春日の特集の時に、ゲストで来てくださったアニソンシンガー、はい、うん、井上光さんをゲストにお招きしております。
戦場のバルキュリアの第2期のエンディングソングを歌いになってらした、
はい、
というね、素敵な、あの今現役女子大生、
そうですね、あの、うん、多分ね、あのこれはトークショーなんで、あのマイク持たせてね歌ってくれというわけには多分そうはいかないと思うんですが
カラオケを用意してというわけにはいかない、うん、
まあ、 お話をまた聞かせていただこうと思っています。
なるほどね。いやいや、実になんか面白いトークショーになりそうですので、はい、ぜひ沿線文学の聖地巡礼、川端康成から鈴宮春日まで、この本をゲットしていただいて、
はい、
この、ね、トークショーにも参加していただきたいと思いますが、
はい、よろしくお願いします。
いやでもやっぱりこうなんかその、まあ、作品、その作家ゆかりのところをこう実際に訪ねてみるっていうのは素敵なことですよね。
そうです。これはやはり本を読む醍醐味の、ね、一つだと思うんですよね。ところで甘辛シャンさんがですね、このトークショーにいらっしゃるということはですね、
はい、
謎の正体がついに明かされるかというね、甘辛さん、甘辛さんシャン、ぜひぜひ後日ぜひぜひご挨拶させていただければと思いますけども、
そうですよね、
もし奥ゆかしい方で、もう正体を明かさずにね去っていかれるかもしれませんけれども、
ぜひお声をかけていただきたいですよね。
よろしくお願いします。
さて、今日はシュクガートノーベル文学賞ゆかりの文豪たちということなんですが、この宿川沿線というかね、界隈というんですかね、
はい、
にそういう文豪がたくさん。いや、
そうなんです。実はですね、まず宿川ゆかりの作家で最も名が知られているのはおそらく谷崎潤一郎だと思うんですけれども、谷崎潤一郎はですね、ノーベル文学賞の候補になっていたということがですね、昨年の報道で出ておりまして、それはですね、川端康成が日本で最初ね、ノーベル文学賞を取りましたけれども、
はい、
その時のその、まあ、選考資料、スウェーデンアカデミーのね、どういうふうに選んだかっていう資料が、50年経つと明らかになるということらしくって、まあ、川端康成 の、 受賞からまあ50年過ぎて、それがやっとですね公表された資料によると、川端康成以前にも谷崎潤一郎ともう一人ですね、詩人の西脇淳三郎さんも候補に上がっていたんだそうですね。で、まあ、そうやって資料がまあおそらくこうだんだん明らかになってくるということです。まあ、だから谷崎潤一郎はもともと海外、特にヨーロッパ の、その人気の高いですね、作品が多いんですけれども、まあ、ちゃんとまあノーベル文学賞の候補にも上がっていたんですね。ただノーベル文学賞は生きてる方に贈られますので、
はい、
取る前に残念ながらねお亡くなりになってしまったということだったようですね。
なるほどね。
ですから、まあ、もし谷崎潤一郎が最初にね、撮っていたら、まあ、この宿川ゆかりの、ね、作品もたくさん、まあ、世界にもっと知られていたかなというところですね。
でも今後は、
まあ多分、まあ、村上春樹さんが受賞されたら、まあ、はい、さらに、まあ、クローズアップされるかなというところなんですけれども、
はい、
ところで一人はその谷崎潤一郎さん、まあ、第一に名前が挙がりますね、
はい、
で、まあ、今現在村上春樹さんが毎年のようにですね、トルトルと言われていますので、はい、うん、まあ、もし本当にその候補に入っているとすれば、まあ、村上春樹さん、まあ、そのこの宿川近辺のね、
はい、
お住まいでしたので、ゆかりの作家ということで、このあたりもノーベル文学賞の村上春樹を生んだ宿川というふうに、まあ、
ね、
キャッチフレーズがねつくのではないかと思うんですけども、
待ち遠しいですけれどもね
たださっき言いましたように、その本当に候補になっているかどうかっていうのは50年経たないと分かりませんので、
そういう情報は公開されないわけですね。
ですから、まあ、村上春樹さんが本当に候補に入っているかどうかが分かるのは、まあ、2060何年ですかそのぐらいまで待たないことには、まあ、資料は公開されないようです。まあ、残念ですけれども、まあ、それがお二人ですね、
はい、
であとそのもうちょっとね忘れられつつあるかもしれないんですけれども、宿川ゆかり の、 有名な文豪と言われるぐらいのね、その知名度の作家で、遠藤周作さんがいらっしゃいますね、
は
い、で遠藤周作さんも長らくノーベル文学賞を取ると言われていたわけなんですけれども、
はい、
まあ、結局取れずに取らないままお亡くなりになりましたので、
うん、
まあ、これもねノーベル文学賞ゆかりの まあ、文豪の一人ということにはなりますね、うん、
なるほど。
ただ遠藤周作さんの場合もこれももうしばらくしないと本当に候補に上がっていたかどうかはちょっとわからないんですよね。資料が もし公開されたら、まあ、そこに遠藤周作も候補に上がっていたということが明らかになるか、あるいは候補じゃなかったということが明らかになるということもありえますので
これもね、そうなんですね、うん、
結構ノーベル文学賞の候補だと言われていて、どうも候補じゃなかったようだっていうのがね、分かってみるとがっかりしちゃうかもしれないんですけれどもね。
でも結構そういうケースもあるんでしょうね。
そうですよね。これがつまり川端康成が受賞した時にはですね、谷崎潤一郎と西脇潤三郎が候補に上がっていたということなので、
はい、
当時川端康成よりも先にですね取ると言われていた三島由紀夫さんですね。三島由紀夫さんノーベル賞をものすごくなんか取りたかったように死後、いろんな方がね書いておられますけれども、はい、今やどうも候補じゃなかったらしいとかいうのを、まあ、明らかになって生きておられたらさぞがっかりしたのではないかなという気はするんですが、
そうなんですか。
案外こう真実はわからないもんだなと思いますね。
西脇潤三郎さんっていうお名前は、うん、本当に失礼ながら、うん、初めて聞くというか、
ね、
知らない
詩人 の、
ね、
非常にこう難解な詩を書かれた方で、
はい、
僕もですね詩集を持ってはいるんですけれども、うん、難しい詩は、あまりちょっと実はよくわからないんですよね、うん、でもすごくですねまあ、素朴なですねこう表現のその詩もあって、はい、そういううまいこう表現のね詩は読むとさすがだなと思うんですけれどもね。
そうなんですか、はい、じゃあこれをきっかけにぜひその西脇潤三郎さんのね詩にも触れてみたいなと思うんですけど、
そうですね、は
い、
ちょっと私のですね、はい、おすすめの詩がですね、
はい、
あるんですけれども、これはその 西脇潤三郎の詩の中では随分おそらく代表的なものとは言われないと思うんですけど、すごく親しみやすい、ちょうど秋にふさわしいですね季節の詩があって、はい、その、一部分をですね少し読ませていただこうかなと思うんですが、はい、これは西脇潤三郎詩集の古いですね新潮文庫の詩集なんですが、その中の9月というですね詩があります。でもう10月なんで、まあ、ちょっと過ぎましたけれども少し、はい、お読みしましょう。9月、つくつく帽子がもう泣いている。暖冬台に行く囚人のように、白いシャツ一枚を着てポプラの並木道を一人行く。ガスタンクの方へ曲がらないでまっすぐに歩くとき、江南の人のように故郷を思う。8月の太陽は斜めに赤松の林を照らしている。松の匂いはテレビンのように女の皮膚に染み込みそうな気がして心配になるほどだと、まあこんな感じでずっと続くんですけどね。
なるほど。
これまあごく普通の読みやすい詩なんですけどね、僕ちょっといきなり最初のねつくつく帽子が暖冬台へ行く囚人のように泣いているってこの表現にやられてしまいましてですね、
そうですね、
うまいなと思ってですね、まあ非常に読みやすい詩もあります、
はい、
ただものすごくね難解なですね、結構そのギリシャ神話ですとかね、うんうん、西洋のその題材を使った詩が多いんですよね。
じゃあだからぜひこれを機会にチャレンジしてい
ただきたいですね。そうですね、チャレンジしてみたいなと思います、
はいはい、さあそしてその遠藤周作さん、さっきから出ていますけれども、
そうでした
遠藤周作さんは実はこの沈黙という、ね、はい、作品、まあ、前にもちょっとご紹介したかなと思うんですけれども、これで、まあ、いろいろとね話題になったんですが、
沈黙という小説はね多分割とよく読まれてると思うんですよね、でその中でもですね沈黙オペラにもなって ておりますし、はい、あのニュースによると今まさにその沈黙、遠藤周作の沈黙をあの映画化、ハリウッドが映画化しようというのが進んでいるらしくって、はい、あの渡辺謙さんがどうも主演らしいんですよね。であのマーチン・スコセッシ監督が、まあ、どうも監督していると、はい、まあ、非常にあのちょっと面白くなりそうな、ね、あの感じで、やはりあの知名度は欧米でも、ね、高い作品なんですよね。
これは舞台があの仁川のあたりなんですかね。
いやいや、それはあの違います。この沈黙という作品は、昔 の, あの戦国時代 の, あのキリシタン、あの滅びキリシタンといってあのキリシタン近世の頃に、はい、あの隠れキリシタンの九州のですね、うん、あの隠れキリシタンたちが、まあ、弾圧されていてですね、でそれをあの救うべくやってきたあのカトリックのですね司祭が、これもですねあのついに最後ですね、まあ、キリストの あの踏み絵をね、
はい、
あの踏んでしまうという、まあ、そのなかなか衝撃的なあの信仰のね、あのそれを進化を問われるような作品なんですよね。
ではね、時間がちょっと あまりないんですが、そのオペラになった沈黙、その中から三条のアリア、田代誠さんが歌ってらっしゃる部分をちょっとだけ聞いていただこうと思います。はい、遠藤周作さんの原作を松村貞蔵さんが、作曲をなさったというオペラ沈黙三条のアリアを聞いていただきましたが、その間にまたまたメールが来ました。ラジオネームたえこさん、たえる子という方なんですけど、初めてメッセージを送ります。天唐ちゃんさんもおっしゃっていたように、西宮にゆかりのある小田作の作品があるとは知りませんでした。小田作原作の映画も何本か見たことがありますが、映画になってるんでしょうか。お話しされていたかもしれませんが、私は聞き逃しています、すいません。追伸、私も北口世代です。西北とは言えないところに年を感じますという方なんですが、
やっぱり北口ですよね。
北口ですよ、はい、もう絶対的に、
あの映画はね、それは陸白金星は映画化されていないと思います、はい、
そうですね、
あのもし映画化されていたら、あの宿川のね、あの海岸風景が、見れるところだったんですけど ね
海水浴場とかね、はい、はい、ということでございました。ありがとうございました。さあ今日は、宿川とノーベル文学賞ゆかりの文豪たちということでお届けしているのですが、もう一人忘れてならないのが、
井上靖さんが、宿川ゆかりの方だっていうのも、これもあの案外も忘れられているかもしれないんですけれども、実はあの、はい、住んでらっしゃったんですよ ね。あの川添町にお住まいで、はい、実は村上春樹さんが幼い頃住んでたところの近所のようですね、うん、どうもね、なんか不思議な縁を感じますけれどもね
なんか作家のあのあたりはなんかゆかりのエリアなんでしょうか。
何か、ね、作家を呼び集める何か、うん、パワースポットがあるのかもしれませんね、うん、で、やはり井上靖さんというと、こう宿川を、まあ、散歩してるとですね、オアシスロードのところに文学碑も建っておりますので、ご近所の方はねよくご存知だと思うんです、うん、
はい、
で直接その宿川を描いたわけではないんですけれども、はい、あの有名なのがその闘牛というね、あの小説、西宮球場でですね、闘牛を興行するその苦労話をですね、面白おかしく描いた小説が有名ですよね、
は
い、でだからですね、あの井上靖さんはやはりあの西宮宿川のね、風景をこう愛してですね、こう小説に書いたのだろうと、思うわけなんですが、ところがですね、あの、はあ、エッセイを読んでいるとどうもそうではないらしい、ということが書かれてあってですね、これはあの、まあ、あの衝撃の事実かもしれないんですけれども、はあ、あの井上靖さんのですね、うん、そのエッセイの、 あの私の自己形成史というですねエッセイがあって、その中にこう書かれてあります、京都大阪には長く住んだが、私はこの2つの土地には馴染めなかったし、そこに住んだために変わらされもしなかった、うん、私は京都弁にも大阪弁にも少しも影響されなかった。私は関西弁というものはほとんど使わなかった、意識して使わなかったわけではないが、どういうものか何年関西にいても 私の口から関西弁というものは出なかったのであると、とまあこう書いてあってですね、まあもともとがね関東の方ですので、やはり大学からまあ京都にね来られて、そして西宮にも住まれたわけなんですけれども、谷崎のようには関西の風土にこう染まったというわけではなさそうですね。残念ですけれどもね。
ちょっと残念ですけど、まあでも京都と大阪には馴染めなかった、でも宿川にはとかっていうのはないんでしょうかね。
どうですかね。
まあでも本当にまあいろいろな作家たちが愛した宿川っていうのが我々の身近にあるっていうことはとても嬉しいことです
し、そうですね。井上靖さんもノーベル文学賞の候補にはなっていたらしいですね。これもまだ明らかにはなっていませんけれども、はい、毎年のように、はい、受賞の時期にはマスコミがねお家に押しかけていたらしいですよ。
なるほどね、はい、というわけで、まあ、何かそういう作家たちを呼び集める、ね、引力があるのかもしれません。宿川とノーベル文学賞ゆかりの文豪たちということで、今回4回目、ナビゲーターに作家文芸ソムリエの土井豊さんをお迎えしてお届けしてまいりました。
どうもお世話になりました、
はい、宿川沿いを歩く作家たちが愛した文学の道、ぜひこの新刊をですねね、
そうですね、手にしてこの沿線文学の聖地巡礼を片手に、はい、ぜひ宿川オアシスロードを歩いてみてください。
そうですね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。さて来月11月の西宮文学案内はラストエンペラーの一族と西宮と題して、ナビゲーターに文化プロデューサーの川内篤郎さんをお迎えしてお届けしていくということなんですが、ラストエンペラーとこの西宮がつながっていたという、いや
これは謎ですね、こうね、興味津々ですね、
はいはい、ということでね、まあ、本当に西宮っていうのは探っていけば本当にいろんな文学とのまた文人たちとの関わりがある素晴らしい町なんですね。
まあ、最近ね、住んでみたい町第1位に輝いたらしいですからね、
はい、
私も住んでみたいものですけれども、
ぜひこれだけいろんなご縁があるんですから、土井先生にも
引っ越してこようかなと思ったり、ぜひぜひ西宮来ると小学校がね子供がクラスが多くってね大変だということもあるので、はい、
じゃあ子供さんがもうちょっと大きくなられたらぜひお引っ越しを、ね、ということで、土井豊さん本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮文学案内、この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた。